ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の方も見ていただいていると思っております。日本を考える18番ですね。もちろん産業の哲学というのはもっとずっとずっとあるんですね。つまりこれから IT、AI、さらには量子科学というふうな技術がありまして、人間の脳の活動がですね、ほとんどなくなっていく、まあ今激動の中にいるわけですね。おそらく歴史的には将来ですね、激動の600年、植民地時代が終わって、次に激動の600年が続くと、まあいうふうに評されるような歴史的な転換点に我々はいると思うんですね。で、これはだけど一応一段落しましたんで、今日からは収入の哲学というものをやります。実はですね、こういうこと言うと経済学の人ってすごく人を罵倒することが多いもんですから、注意しなきゃいけないんですけども、僕はね、経済っていうのは何か哲学がないような感じがするんですね。まあ、経済学者に言わせれば、経済こそ哲学だと言ってる人もいるしね。確かにちょっと日本の人にはそういう人少ないんですけど、アメリカの一流の、超一流の名前のよく知れた、経済学者だったら、むしろ経済よりか哲学を言ってるような感じがしますね。まあ、1929年ですかね。今から100年ぐらい前に大恐慌が起こった時も、やはりなんか節約とか緊縮とかいうよりか、やっぱりこうね、活発にした方がいいんだっていうのはね、トインビーじゃないや、ケインズなんかの考えもありまして、哲学がないわけじゃないんですけども、しかし我々のところには届いていないと言った方がいいですかね。もっとこう、普通に経済する人がですね、均衡財政だとか、それから、新しい、金融学なんかを、なんていうかな、国家規模で言うんじゃなくて、一人一人の国民が幸せになるようなことを基幹にして、やっぱり、もっと発言していくべきだと思ってるんですね。で、まあ、そういう点から、収入の哲学というのをやるわけですが、ここに書いてありますように、現在の、こう、世界及び日本の個人個人の収入に関する考え方ですね。まあ、収入って書いたのはもちろん収入と支出ですし、それから資産と言ってもいいし、年俸と言ってもいいし、まあいろいろあるんですけど、まあまあ一番わかりやすい平易な言葉なんで収入ということですね。現在の収入に関する考え方は非常に不思議なことに、儲かることをやった人が金持ちになるんですよ。儲かることをやった人が金持ちになるっていうんでいいのかということなんですね。この世の中っていうのは、それぞれ担当してるんですよ。その儲かることをやる人もいるし、それから、まあ、学問やる人もいるし、子供を産む人もいるしですね。地味な仕事をやる人もいるし、まあ、芸術家もいると。まあ、こういうふうに、こう、いろいろいるんですけども、その価値っていうかな、世の中のよける価値を決めるのに、お金で決める、っていうのを原則にしてるもんですから、儲かることをやった人が金持ちになると。これがなぜおかしいかということはですね、おいおい、まあこの収入の哲学の中で話していきたいと思います。次にですね、決める立場の人が有利。これ本当に、これはもう汚いっていう感じがしますね、僕にはね。例えば具体的に言いますと、都道府県の収入っていうのは、東京の人がダントツに高いんですよ。平均収入は530万ぐらいなんですね、年間に。で、あと中間に400万台の県が1つか2つだけしかない。あとほとんどの都道府県の県はですね、300万円台なんですよ。で、これはどうしてか。非常におかしいわけですね。東京っていうのは食料自給率が 1% か 2% ぐらいしかないんですよね。それから、まあ、ビルの中に住んでて、それで非常に過密なとこに住んでますからね。移動距離もちょっと少なかったりいろいろしますね。で、生産つったら別に何も工場もないし、農地もないわけですから、牧場もないので、何してるかって言ったらもっぱら消費ばっかしてるんですよ。そしたらおかしいですよね。人間が生きる上には衣食住ですから、基本的にはね。それから楽しみとかそういうんでしょ。で、そうすると、東京の人っていうのはなんでダントツに500何十万っていう年収で、地方で、 食料を作ったり、工場を運転したり、必要なことをやってる人が300万円台っていうのは、僕はどう考えてもおかしいと思うんですね。何がおかしいのかっていうのを、この収入の哲学で明らかにしていきたいと思うんですね。それから、弱い人の収入がコロコロ変わるんですよ。一番極端なのが、年金制度が変わるってやつなんですよ。年金制度って変えちゃいけないんですよね。なんでかって言ったら、人間っていうのは年金制度を見ながら自分の人生を決めるわけですね。全然自分の人生決めてなんかいませんよなんていう人も、それ中にいますけどね。やっぱり正しくは、自分は生まれて、10歳ぐらいまでは成長し、まあ、10歳から20歳ぐらいまでは一生懸命勉強するっていうか、体鍛えたり勉強したり、技を磨いたりして、まあ、人間としてのその集団の中で何かこう、自分の仕事を分担するってことができるようになる。それから、まあ、会社とか商売とかいろいろしてですね。そして、まあ、自分で収入を得ながら人生を送っていくと。まあ、家庭生活とかその送っていくと。まあ、いうことになるわけです。その時に、自分はまあ、50で引退してどういう生活をしようかとか、60までにどういうことをやろうかとか、その後はまた年金もらえるならもらってですね。どうやるかっていうふうに、そういうふうに考えるわけですから。だから、年金制度ってのはですね、まあ、本当はですよ。実際上はもうちょっと人間とは無計画だと思うんですけども、本当はですね、30歳ぐらいで、やっぱり人生のプランっていうのを作った方がいいわけですよ。まあ、僕はこのブログでもですね、人生2回の人生、第1の人生と第2の人生っていうのを考えた方がいいんじゃないかっていうのは提言してるわけですけども、まあ、そういうような、ことかもしれませんね。そうすると、30歳の時に、第二の人生を考える上にはですね、何歳ぐらいで、まあ、今だったら定年があります。僕も定年反対ですけど、まあ、定年ありますね。定年して、どのくらいの年金がもらえるか。で、まさか今みたいに、もらった年金の中から、なんか、引かれると。ね、老人世話しなきゃいけないから、世話するやつは、引くよなんて言われてですね、年金いくらと思ってたら、それから2万円かなんかごっそり引かれると。一体何だと。ね、介護保険料とか言ってですね。だけど、介護保険料を差し引いた残りが年金額じゃなきゃいけないんですよ。だって年金額しかね、僕らは生活できないわけですから、年寄りはね。それコロコロ変わられたらね、どうにもなんないんですよ。で、公的年金っていうのはね、今ものすごく下がってるんです、この30年で。どんどん。今どんどん上がってるのがですね、一部上場会社役員の報酬です。もう1億円以上っていうのは相当いるんですよね。これはもう直線的に上がってるんです。まあこういったデータを示しそうかなと思ったけど、データを最初から哲学で示すと思うんですね。概念がはっきりしないもんですから、ちょっと控えたんですね。まあ詳細になったらデータ。また政治なんかを志してる人はやっぱりデータを見てね。例えば一部上場会社の役員の報酬がダーッと上がってますよ。1億以上がもう、1000人ぐらいいるのかな。ちょっと1000人かけるぐらいですね。まあ、そんなになってると。ところが今度一方ね、公的年金額がガーッと下がってるんですよ。一方方向に。それから、まあ、よく言われますけど、国民負担金ですね。要するに我々が政府とかからなんか福祉とかそういうのに払うやつはもう 50% 超えちゃいましたからね。50% って自分がね、稼いだ分の半分がね、公的に持ってかれちゃうんですよ。これは、じゃあ、日本が活気があった、まあ、1970年頃は、どのくらいかって 23% ぐらいなんですよ。だから、自分が100万稼いだら、23万、まあ、税金だとか、保険だとか、年金だとか持ってかれるのは、まあ、23ぐらいしょうがないかなと思いますよね。しかし、50持ってかれるってのは、こんなもう質的に違いますよ。自分が意識も当たるやつはその50。その50を取っていく人たちの数ってすごく少ないんですよ。だからまあね、やっぱり私は今の日本人がすごくずるくなったなと思ってるわけですね。日本全体の人のことを考えずに、弱い人はもういくらでもやると。だから東京は強いから東京の人500何十万。地方の人は決定権がないから300何十万。実際に食料を作ったり、機械作ったり、自動車を作ったりしてるのは全部地方ですからね。だから、本当になんかこう、変なものですね。もっと細かく言えば、 一般人のあの収入分布ってのがあるんですね。まあ年収が200万、300万って割合と少ない人と、600万、700万多い人っていうのがあるんですけど、今もう明瞭にね、どんどんどんどん200万、300万が増えて、それから500万、600万が減って、そしてもうちょっと金持ちのとこが増えてるって、こういうことになってるんですね。で、まあ今、アメリカでかなり問題になっておりますが、日本の製鉄会社がですね、アメリカの US スティールを買収するっていうんで、もう大揉めに揉めてますね。アメリカのバイデン大統領とかトランプ大統領候補までが、もうそんなこと許さないって言ってるわけですね。これはね、私が若い頃はちょっと理解ができなくてね、そんな金持ってんだからしょうがないじゃないかとか思ってたんですけど、いろいろ考えてみますとね、国っていうのは国単位に経済とか、それから労働とか人生をやってるってことと、やっぱり人間は金だけじゃないっていうこと。このことをね、やっぱり我々日本人も行動に気をつけなきゃいけないと思うんですね。また日本人はね、こうなんかアメリカ人のこう神経を逆なでることをわざとやるの、わざとじゃないですよけどね。昔だったら、マンハッタンにある非常にアメリカ人が心の頼りとしているようなビルを買い取っちゃうとかですね。もうそういうことをやっちゃうんですよ。だからカリッときちゃうんですね。だからその相手にも相手の人生がある。金があるんじゃなくて人生があるという考え方ですね。まあこれは僕、儲かることをやった人が金持ちという、これね、当たり前だと思いますけど、僕は2点で違うんですよ。次回からそこもしっかりやりますけどね。一つは僕はテレビのニュース解説やって、てる時にですね、非常によく頭も切れるし儲けるのもうまいんで、まあこういうネット商売みたいにやってですね、100億円ぐらい稼いだ人がいるんですよ。それをこのニュースで取り上げてね、みんなが並んでる解説者5人ぐらいが素晴らしいですねとか言ってたけど、僕は違うって言ったんですね。もしこの人が100億円儲かるんだったら、もっと売るものの、その人売ってんですよ、着物とかそういうの、売るものを安くして薄利にして、で、自分の収入はやっぱりね、まあ、どんなに頑張っても1億でいいじゃないかと。それ、100億も取ってね。それ、もちろん、アイデアがいいんですよ。アイデアがいいんだから、普通の値段で売ってもですね、競争力のある値段で売っても儲かっちゃうわけですから。それ、素晴らしいことは素晴らしいんですけど、私ってね、私は社会とか人生ってのはそういうことでできてるのかっていうことについて、もう少し考えなきゃいけないと思うんですよ。これがここで言ってるその収入の哲学であり、儲かることをやった人が金持ちで本当にいいのかということがありますね。もう一つ、私はこれはもう生涯の私の検討項目、研究項目でありまして、最近ようやっとですね、私結論に近くなってきたもんですから、それでこの収入の哲学っていうのを始めようとしたわけですが、お母さんと自動車会社の会長と大きなですよ。どっちが給料が高いべきであるかと。ね。そんなことは武田先生言ったって、お母さんは子供育ててるだけだから収入ないじゃないですかと。自動車会社の人は自動車作ってるからそれ売れば収入があるじゃないですかと。だから自動車会社のトップは年収が10億円でもいいけど、お母さんは基本的には0円か、まあせいぜいなんか手当てぐらいですよと。こういうわけですね。これはどういう考えかっていうと、ある社会において給料、収入っていうものが、その社会に大切なことをやった人に収入が行くというんじゃなくてですよ、儲かることをやった人に収入が行くってなってるんですよ。僕の考えはもともとですね、これちょっと最近ようやく理論化できたので、このブログシリーズやってきますけども、僕はですね、自動車会社の会長っていうのは、確かに偉いですよ。努力もされてますよ。社会的地位も高いっちゃ高い。だけども、社会に出してるものは自動車ですよ。まあ、自動車、それはすごく価値があるけど、自動車ですよ。ところが、お母さんは社会に出してるものは子供ですよ。次世代の人間。僕はですね、自動車も大切だけど、次世代の人間も大切だと思うんですよ。もっと、もっと踏み込んで言えば、自動車はなくてもなんとかなるし、量が少なくてもなんとかなる。数がね、少なくても。ところが、次世代の子供たちが少なかったらもう決定的ですよ。まさにないなんつったらどうにもなんないわけですね。我々は日頃自分たちのためにものをやってるように思いますが、そうではないんですよね。新幹線を作る。なぜ新幹線が必要なんですか？ いや、子供たちもいるからね、と。ね、孫もいるからね、と。新幹線がずっと続いて、日本の発展に役立つだろうと思うっていうことが根本にあるんですよ。これは都市づくりにしてもですね、教育にしても、何にしても技術にしてもそうなんですよ。だから、我々にもしも次世代がいないとしますよ。あと50年経ったら日本人はゼロになると言うとね、僕はやらなくていい仕事が山ほど出てくると思うんですよ。だから僕はお母さんが子供を作るってことと、あの自動車会社の会長が自動車を作ると思うと、まあ無理すればね、突然だから聞いてる人もちょっと疑問に思うでしょうけど、無理すればお母さんのが偉いですよ。生み出してるものっていうのは。しかもね、男の子なんか育てるの大変ですからね。もう何考えてるか分かんないと。ね。男の子一人で女の子一人育てるだったらまだね、いいけど、男の子が三人なんかなったらね、もうお母さん大変ですよ。ね。それをやって次世代を作ってくれてるわけだから、そのお母さんの仕事が儲かる仕事じゃないからといって、収入が低くていいとか、なくてもいいとかいうのはどういうことですかね。おかしいと思うんですよね。で、決める立場の人が自分だけ良ければいいっつって東京が高くなる。何にも食料も作ってない、自動車も作ってない、何にもしてないのに、ただ、賃金を決定する人がいるからっつって高くなる。それから弱い人って強い人は必ずそのうち弱い人になるんですけど、それが決定権を握るっていうね。まあそういう経済学ってのはやっぱり僕は哲学なき経済学だと思うんですね。それから GDP にしても、貯蓄率とかそういうのにしても、利子にしても、利率にしてもですね。経済で問題になるやつは、全然我々の実感と違うとこなんです。我々は毎日真面目に働いて、ちゃんと改善努力すれば、安定した人生が送りたい。そのための金融システムなり経済システムを作ってほしい。だけど、金融経済システムはですね、突如円安だったとかもう大変だとかね。もうそういうことが多すぎますね。まあこれを皆さんが楽しんで視聴率が上がるとかそういうことを考えておられるのかもしれません。本が売れるとかね。だけどそれはあんまりまともな考え方じゃないでしょうね。ということで、まあ今日は一括り収入の哲学の一番です。で、一つずつやっていきたいと思います。大変に今まで経済を考えてきた人はね、腹が立つんじゃないかと思いますが、しかし日本人の考える経済の哲学。というのがどういうものかということをちょっとお話をさせていただきたいと思っております。